VAK を使い分けようということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいね、フォローよろしくお願いします。また音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略、無料ウェブセミナーをプレゼント中です。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説していますので、もらっておいてください。はい、ということでね、今回はですね、ヒューマンスキルの続きですね。で、ヒューマンスキルの中でも、コミュニケーションの話。で、その中でね、VAK の話ですね。で、全体像をまず整理したいんですけど、成果を出すためには、マインドセット、スキルセット、ツールセットの3つが必要ですよ、という話がありました。で、その中でスキルセット。これをさらに、カッツモデルで3つに分解できます。コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルですね。で、さらにヒューマンスキルは、気持ちとコミュニケーションに分かれます。で、コミュニケーションは、言語的なバーバルコミュニケーションと非言語的なノンバーバルコミュニケーションがあります。で、今日はその中の非言語、ノンバーバルコミュニケーションの中で VAK という話をしますね。どうですかね ?VAK って何のことかわかりますかね ?NLP をね、ちょっと勉強したことがある人は基本的なことで知ってるかもしれないけど、NLP に触れたことない人は初めて聞くっていう場合もあるかもしれないですね。で、VAK って何の略なのかっていうと、V はビジュアル、視覚。で、A はオーディトリー、聴覚。で、K はキネスティック。触覚と体感覚っていう感じですね。あと味覚もですかね。はい。で、これはですね、右利き左利きのような感じで得意不得意があるという感じですね。で、嗅覚と味覚っていうのはほとんどの人は得意じゃないというか、人間は別に発達してないんで、K に含めてます。例外としてね、例えば、超天才料理人とかで味覚がすごい細かい人もいるんだろうし、あと漫画鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎みたいに嗅覚がもう犬レベルで発達してる、そういう人も漫画のキャラですけどね、あれはいたりするかもしれないけど、すごいレアですよね、それは。なので VAK の3種類で分けますよと。で、 VAK はインプットとアウトプットっていうのがまたそのさらに区分けした概念でありますね。で、まず V タイプっていうのは目で見て理解すると、視覚的な、で、アウトプットの時は視覚的な表現をするってことですね。で、A タイプは耳で聞いて理解して、話す時も、音声、言葉を結局使うことが多いですけど、論理的な順番で説明するみたいな感じが多いですね。だからね、A の非言語っていうと音楽になっちゃうんで、それはなかなかね、作曲家とかミュージシャンじゃないと表現しづらいかもしれないですけどね。で、K っていうのは体感覚ですね。だから、体で覚えますみたいな K のインプットはそんな感じだし、とにかくやってみて、動きで表現しようとする人は K のアウトプットってことになってきますよと。 VAK を区別するときに順番を大切にしてるかどうかっていうので結構違いが出るんですね。特にこれが僕 A タイプが強いんで、それをだからなおさらこの説明がしやすいんですけど、 A タイプは順番を極めて大事にします。一方 V と K タイプはあんまり順番にこだわりがないですね。これ音楽で考えればわかると思うんですけど、音楽って順番が変わると全く別のものになっちゃいますよね。最初の、入りがあって、で最後に向かっていく、この順番に意味があるじゃないですか。で、逆に絵だったら別にどっから描こうが、最後完成してれば、同じアウトプットになりますよね。この違いっていうのがね、とても分かりやすいと思います。で、会話の特徴とかにもよく出ますね。話があちこちに飛んだり順番が前後する人っていうのは A タイプじゃないと思います。いつも決まった順番で話す人、例えば全体像話して、定義話して、でステップ 1,2,3 みたいに話す。僕のね、なかなかね、スタイフみたいな短い音声だとここまで作れないですけど、だいたいそのもうちょっと長い、30分から1時間の講義とか、有料講義はだいたい僕はこういう順番がしっかりしてるっちゃしてるんですけど、A タイプ、そういう人は A タイプの可能性が高いですね。もしくは A タイプを意識して教えてあげてるか。K タイプもね、順番はあんまこだわらないですね。A タイプは論理的なところが高くて、V と K は感覚的な傾向が結構あります。特にね、K タイプの口癖。そんなやってみなきゃわかんないじゃんってよく言いますね。で、言葉での説明も苦手だし、言葉で理解するのもちょっと苦手かもしれないですね。で、V と A の比較だと、長島さんと野村さん、なかなかもう両方表舞台にいないし、野村さんは亡くなっちゃったんで、なかなか、僕より年齢が若い方にはなかなか伝わりづらい例になってきたけど、この2人がやっぱね、対比としては分かりやすいんで、 話しますけど、長嶋さんだとこれね、もうなかなか昔のプロ野球チンプレー好プレーとかがねテレビでやってた時代を見てた人は伝わると思うんですけど、長嶋さんの指導って、じゃあバットスイングを教えるときにすごい擬音が多いんですよね。ダッといってパーッと振る、ダッといってパーッとか、なんかそういう教え方なんですよね。だからほとんどの人は、てか、まあ、長嶋さんと同じタイプじゃないと伝わらないと思うんですけど、まあ、そういう感じ。ただその身振り手振りをね、交えて説明してますね。まあ、V っぽいなっていう感じだ。こういう擬音とかも多いですかね。ただね、ちょっとね、だから野球のマニアックな話になりますけど、長嶋監督が松井秀喜を指導してた時は、電話でも松井秀喜の素振りのバットの音でチェックしてたっていうんで、まあその辺はだから、まああれですよね、プロ野球の専門家として、まあ超一流なんで、まあそういうバットの音とかにはね、別に視覚情報がなくても対応できたのかなとは思いますけど、まあ今のはちょっと余談です。でもっと典型的な A タイプっていうのは野村克也さんで、野村克也さんは、データ分析とかね、作戦立案とか、まあそういうね、まあ、ID 野球っていうのを日本プロ野球にね浸透させたのが野村克也さんだと言われてますけど、まあそんな感じ、そのイメージが A タイプですね。まあミーティングがねめちゃくちゃ長いのが特徴って言われてますね。 A タイプ以外のね、ヤクルトとか阪神の選手聞くのが大変だったって言ってますけどね。でも同じ A タイプの僕からしたら、そのミーティング一回聞いてみたいなと思いますけどね。それでどういう話の構成になってるか、構造を分解してコンテンツ化したいなとか思っちゃいますけど、まあ、そんな感じですね。で、まあ重要なのはですね、まあ、VAK の特徴今まで言ってきたんですけど、まあ、これ生まれつきの癖っていうのもあるけど、結構ね後天的に変化するものでもあるんですよ。環境によって変わります。例えば生まれつき V タイプでも経理に配属されたとすると、まあ、経理って数字扱うので A タイプの特徴が強くなっていったりしますね。逆に、まあ、デザイナーだったら V が強くなるだろうし、じゃあエステティシャンとか保育士さんみたいなね仕事を選んだら K が強くなってきますね。でキャリアウーマンでバリバリ例えば A タイプだった人が出産して育児に専念すると、子供とずっとふらってるんで K タイプが強くなったりとかね、まあ、そういうこともあります。まあ、こういう感じで VAK の知識っていうのはですね、コミュニケーションはもちろんですね、コンテンツ作りとか、まあ、そういうところにも役立てますので、まあ、ぜひね使ってみてください。で、まあ、次回からはですね、言語的な方のコミュニケーションですね、こっちについてインプットのヒアリング、リーディング、そしてアウトプットのスピーキングとライティングっていうのを扱っていこうと思ってます。はい、ということでね、今回もお聞きいただきありがとうございました。音声のね概要欄に SNS 集客のセンターピン戦略無料ウェブセミナー動画、まあ、期間限定でね掲載してますので、これ聞いた今のうちにねぜひ無料登録してゲットしておいてください。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。